ペテロの手紙第1の5章最後ですね、第1の手紙の最後になりました。ここのテーマがですね、栄光の冠ですね。栄光の冠、長老たちがしぼむことのない栄光の冠を受けるんだということがですね、4節に書いてあります。で、ペテロの手紙、ずっと学んできてですね、いろいろなテーマが、テーマがありました。で、それが苦しみについてだったんですね。これから迫害を受けるこの、クリスチャンに対してですね、義のためにですね、罪のためにこのなんか罰が与えられて苦しむっていうのも、そういうことも全然誇るべきことではないけれども、けれども義のために苦しむ、
これは喜ばしいことなんだということですね。で、同じテーマがですね、この5章にも書いてありますけれども、はじめに長老に対する勧めが書いてあります。一節をご覧ください。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。長老という言葉は、たくさん聖書の中に出てきますね。旧約聖書の中から多く出てきました。モーセがイスラエルをエジプトから導き出して、シナイ山の方に向かって歩いていた時にですね、ものすごい人数の人、200万人とか300万人とか言われますけれども、大勢の人がそこにいました。で、そこで、もちろんこのいろんな問題が起こってくるわけですね。例えばこの金銭があったかどうかわかんないですけど、そういう貸しからの問題とか、あとは何かこう傷害事件とかですね、どこかの人の家畜が誰かを牛がつついて殺してしまったとかですね、いろんな問題が起こってくるわけ で、その判断を誰かがしなければいけない。その時にモーセが朝から晩まで並んでくる人々をこの見てあげたわけなんです。で、その姿をこの、モーセが以前住んでいたところのね、シュートが、イテロがいたわけなんですが、彼がやってきて挨拶しに来たわけですね。そしてそこにおいて、このモーセがしている姿を見て、あなたこんなことをやっていたら、あなたがもう疲れ果ててしまうし、またあなたのことを待っている人たちも疲れてしまいますよと。これではよくありません。あなたは、この民の全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなければならないと言ったんですね。これ18章に書いてます。出エジプト記の18章ですね。で、このようにしてモーセは、民の頭を選びました。神を恐れて不正を憎む誠実な人々ですね。そのような人たちが長老です。年を取っているという意味もありますけれども、この指導的な役割を果たしていくということですね。で、このようにして、この長老が選ばれるわけですね。で、新約聖書においてももちろんこのことはあるわけです。ユダヤ人のこの長老とかって出てきますけれども、ユダヤ人の共同体の中の長老がいたわけですね。祭司長がいたりとかですね、長老がいました。そして教会の中においてもですね、この霊的な共同体の中においても長老がいます。ペテロはここで同じく長老の一人と言っています。長老の人々へと言わないで、同じく長老の一人というふうに言っていて、彼は自分が他の人よりも高いというふうに思っていなかったわけですね。自分を引き上げていなかった。私も長老の一人なんだよ。で、その長老たちに言います。だから自分も含めて、私があなた方にお話をしますと、このように言ってるわけです。で、これが似たようなことがですね、使徒ヨハネが黙示録においてこういうふうに言ってるんですね。7つの教会に書き送るときにこう言いました。あなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに扱っている。あなた方の兄弟でありって言ってるんです。もうその時、黙示録が書かれた時は、この紀元の90年代でした。 残っている人は彼だけです。そしてヨハネはイエス様の懐にいた愛された弟子であり、イエス様を直接見た証人でもあります。ですから普通であれば彼の存在はもう神様に限りなく近い存在であって、そして他の人たちはちょっと遠ざかった存在というような階級的なものが出てきてもおかしくないわけなんですね。けれどもヨハネはあなた方の兄弟であると言ってるわけですね。で、恵みの福音というのは人々を平らなところに置きます。なぜかというと全ての人が罪を犯し、全ての人が神の裁きに服さなければいけない、そして全ての人がイエス・キリストからの無償のこの賜物によってですね、無償イエス様の贖いによってですね、無償で永遠の命を受けることができる。で、ここには差別がないわけですね。だから白い大きな裁きの御座のところに大きなものも小さなものも地と葉ですから出されてって書いてあるんですけれども、影響力のある人も影響力のない人もですね、関係がないんだ、恵みにおいても関係がないわけなんですね。で、このことを証ししていたペテロであり、そしてペテロ自身も砕かれながらですね、この長老っていうことを話しているわけなんですね。そして次にキリストの苦難の証人とあります。まあ、ここでのペテロの手紙でのテーマでもありますけれども、この苦難をペテロは見ていました。直接ですね、この、 イエス様が、誰ですよ、カヤパの家でしたっけか、この連れて行かれてですね、殴られて、そしてリンチ、あれは裁判じゃないですもん、リンチですね、この死刑といってもプライベートの死刑ですね。その中にあった時にペテロそれを見ていた時に遠く離れて見ていたんですね。そしてその時にイエス様を3度も否定してしまったわけなんですけど、で、十字架につけられたイエス様もおそらくは遠くからペテロは眺めていたと思います。で、このようにしてキリストの苦難の証人であり、また彼自身もキリストにある苦難を受けていました。彼が最後に死ぬ時にどのような死に方をしたか皆さん聞いたことありますか？逆さ張り付けと言われていますね。ペテロは主と同じように貼り付けにされることはできない、そんな 主と同じようにはできない、私を逆さにしてくれと言って逆さ貼り付けで死んでいきました。このようにキリストの苦難の証人であり、そして次にやがて現れる栄光に預かられています。で、この苦難の後に栄光があるということはですね、このペテロは繰り返し話していることなんですけれども、例えばこの前学んだ4章の14節にはキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです、なぜなら栄光の御霊ってありますね。私たちが苦難を受けた後に栄光が与えられるんだよ、それに預かるもの、やがて現れる栄光に預かる、イエス様が戻ってこられるその栄光に預かるということですね。で、ペテロはこれをほんの少しだけ見たことがあります。いつだか分かりますか？イエス様が死なないうちに御国に預かるものがいますというふうに言った、おっしゃられたんですね。で、その直後にですね、3人のものを呼んだんですね、イエス様、ペテロとヨハネとヤコブです。高い山に登ってですね、そしてクリーニング屋さんでこの綺麗にするよりももっと綺麗なこの白いですね、真っ白な服で、そして光り輝いて、そしてこのモーセとエリアとお話になっていたわけなんですけれども、そこで少しだけですね、将来現れる栄光を見たわけですね。で、このように長老の一人であってキリストの苦難の証人であってやがて現れる栄光に預かるものがあなた方に進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。羊の群れを牧す、これも旧約聖書に出てくる言葉です。ダビデが主に愛された人として聖書には書かれています。主に愛された人で、彼は多くの失敗をしたのを私たちは読むことができますね。サムエル記第2ですね、彼は多くの失敗をしているのが書かれています。けれども彼が神様に愛されていたその理由の一つが詩編の78編に書いてあるんですけれども、正 正しい心でイスラエルを牧師栄一の手で彼らを導いた。78節72節に書いてあります。ダビデはこのイスラエルの上に立っている時に彼らを愛して彼らを養って彼らを守って彼らの世話をしたわけなんですね。これが羊飼いの心でした。少年ダビデが羊飼いとしてこの獅子やこの熊と戦ったようにですね、この同じようにしてダビデは同じ心でイスラエルの民を牧していたわけなんです。エゼキエル書には今度は反対にイスラエルを牧していない者たちに対する神の裁きの言葉が書かれているんですね。ちょっと長くなりますが読みますね。34章の2節から読みます。ああ自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊を誇るが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力とで彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。牧者が養って世話をするのですが、彼らはそうではなくて、自分でこの物を食べていたんですね。自分の利益を求めていた。結果的に人々ですね、この羊たちを散らしていたということが書かれています。でこのような牧者という言葉が旧約聖書に出て、それで新約聖書の中でもそれが使われており、イエス様が私は良い牧者です、良い牧者は命を捨てますと言われたり、また例えの中で羊飼いが99匹の羊を後にして1匹の失われた羊を探しに出かけたとか、そのように言われたわけですね。でペテロに対して同じことを言われました。ペテロは3度イエス様を否定したことを先ほど話しましたけれども、イエス様が復活された後にペテロたちがガリラ横でこの漁をしていた時に、イエス様がその岸辺で朝のご飯の食事を用意をされていた。で弟子たちが行ってですね、そして釣れた魚も一緒に加えて食べたわけですけども、イエス様がペテロに対してこれらのものよりもあなたは私を愛しますか、アガペしますか。でペテロはあなたが私があなたをフィレオしていることをよく知っていますって言ってます。今あえてギリシャ語を使いました。なぜかというと日本語でも英語でも同じ言葉が使われていて、その違いがわからないからです。アガペというのは本当に霊的にですね、この何者にも増して愛していく。フィレオというのは大好きだよっていうぐらい、そのようなものなんですね。ペテロはフィレオを使った。でイエス様がその時に私の子羊を飼いなさい、そして2回目には同じことをイエス様が問われて、そしてイエス様が私の羊を牧しなさいですね。そのように言われました。でペテロにとってこれはですね、このあなたは人間を取る漁師にしようとして召してくださったわけですけれども、ことごとく失敗したんですね。もう一度ペテロにチャンスを与えられたわけなんですね。でこの言葉をペテロは他の長老たちに対しても話したわけなんです。次に、強制されてするのではなく神に従って自分から進んでそれをなしとあります。強制されてするのではなく神に従って自分から進んで、牧会に関わらず他の全ての奉仕に関わることですけれども、強制されて行うもの、主を喜ばせません。義務感から行っていたらそれは喜ばせないんですね。いやいやながら行っていたとしたら行わない方がマシなんですね。神様は喜んで捧げるものを愛してくださいます。で次に、癒しい利得を求める心からではなく心を込めてそれを行いなさい。先ほどエゼキエルの予言の中に羊を養わないで、そして自分の利益だけを求める、これですね、癒しい利得を求めるけれども、そうではなくて 心から行いなさい。で、牧者がこの受ける誘惑というのは、こういうところも大いにあるわけですね。例えばお金持ちの人が教会にやってきたり、影響力のある人、有名な人が教会にやってきたらですね、この人が教会にやってきたら献金がもっと上がるではないかとかですね、あとこの人とくっついたらこの人とっていう、この人脈と言ってもいいかもしれませんけれども、そのようなこの誘惑が出てきたりですね、その卑しい利得を求めるもの、そうではなくて心を砕いてですね、そして行っていきなさいということなんですね。この前私自身が、この聞いた話と、また他 の、この牧師の、知り合いというか知り合いですねの人から聞いた話で、私自身がですね、この聞いた話はですね、このある有名な、この人ですね、テレビでもよく出てきて誰でも名前を聞いたら分かる人ですけれども、でその人 の、 この娘さんがですね、ある教会で洗礼を受けました。でその有名な人もクリスチャンです。そしてお父さんは来ないのとかって言ってですね、誘いをかけて、もうびっくりしたとですね、いやらしさを感じたということをですね、言ってたんですね。で私はびっくりしました。私は有名な人であっても有名な人でなかったにしても、その魂はですね、養わなければいけない魂であり、クリスチャンになったばかりであればですね、その人はいくら有名でも赤ちゃんなわけですよ。でその人を特に盛り立てて、このなんかこう用いていくということはあってはならない。その人を、その全然有名でない人でも、有名な人でも同じようにですね、この養っていく心を込めて行っていかなければいけないわけなんです。で私はこれは自分で経験した話ですが、もう一つの経験の話は、このやはり同じように有名な人が教会に来てですね、でこの人もものす、この人もすごい影響力があってお金持ちなわけですね。おそらくお金持ちでしょう。そして連れてきた教会の人がですね、この人が教会クリスチャンになって教会に来たらですね、お金がたくさん入るではないかというようなことをこう言ったらしいですね。そしたらものすごく戒めてですね、その人はそんなこと絶対に言ってはいけないと、そんなこと思ってもいけない、世の中の人も分かってますからね、すぐにそういう高い地位に置かれている人とか有名な人っていうのはもうそういうのにすぐに分かります。分かってないのは教会の人たちだけでね、卑しい利得を求めるのではなくて、心からそれを行いなさいということですね。そしてあなたはその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。イエス様が十字架につけられる前夜に弟子たちにご自分の愛を残りなく示すためにあることを行われました。弟子たちが食事の席についていた時に、イエス様立ち上がって手ぬぐいを取って、それを腰にまとわれて、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗い始められたわけですね。で足を洗うというのは当時はしもべが行うことでした。このサンダルみたいなものを履いていましたから、足が汚くなりますから、家に入るときにその足を洗うわけですけれども、それを行ってくれるのはしもべなんですね。でイエス様はそのしもべの姿を取られて、弟子たちもペテロも驚いたんですが、イエス様は彼らにこう言われたわけです。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですが、ですからあなた方もまた互いに足を洗うべきです。イエス様もまた、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。私、群れの模範という言葉、これを体験的に学んできました。本当にこれが、まあ、話し出したら長くかかってしまうんですけれども、まあ、一つだけですね、例を挙げてみたいと思いますが、私がカルバリチャペルコスタメサのスクールミニストリーで奉仕をしていた時に、私はですね、この教会の中っていうとですね、この牧師が、まあ、偉い人で、そして牧師が言いつけて、まあ、足軽みたいにですね、このスタッフの人がいて、そしてこの、その人のためにですね、この動いていくということを、まあ、この体に染みついていたっていうか、そういうものだと思っていました。ところがですね、こう教会の屋上の窓を拭かなければいけないことが起こりましてですね、で牧師というか、僕 の、 この学校の校長先生、カ 変わるってですね、僕らに言いつけてくるかと思ったんですね。そしたら自分で雑巾を持ってってですね、どっとっとっと上に上がっていってしまうんですね。で僕は急いでですね、彼についてついていったんですね。で彼が喜びながらですね、こうやって拭いていってるわけなんですね。で僕は恥ずかしくなりました。もっと機転利かして早くですね、自分が持っていけばよかったんですけど、彼は何も言わないでただ自分一人でやろうとしていたわけです。そしてそうやって、まあ、牧師の卵と言ったらいいのかどうか分かりませんけれども、訓練を受けている学生たちが、牧師がそうやって率先して神様に仕えているのを見て、あ、こうやればいいんだということが分かってくるわけです。それでこの真似をしていくというのが、ここで言っている群れの模範なんですね。なんか教会の中にすごく変なこの文化っていうのがあると思います。この群れの模範って言ってるから、牧師なのにこんなことをやって、あんなことをやってって言ってですね、批判をこのしやすいですね。そして、あたかも自分はこのその人に従っていかない存在かのように、別の存在であるかのように見ていきますね。でもそうではないですね。そうではなくて、牧師がそうやってついていってるのを見て、そしてこの学んでいく、従っていくというものが必要なわけですね。でこれが長老の役目です。そして次に、そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。牧者であっても羊の一人ですが、なぜかというとイエス様が大牧者なんですね。でそのイエス様が戻ってこられるときに栄光の冠を受けるんだ。聖書には命の冠とか義の冠とか、イエス様が現れるときに、戻って来られるときに与えられる冠があるということを教えられています。引き上げられてですね、そしてキリストの裁きの御座があって、で私たちは藁とか石とか木とか、石音かな、分かんないけども、木とか藁とかの部分はですね、この焼かれてですね、本当に金と銀ですね、この精錬されてですね、そしてなお残るものによって冠が与えられ、報いが与えられ、褒美が与えられるわけですね。ですから牧者ですね、このように心からこう自ら進んで心を込めて行っていく、本当に多くのロックがありますけれども、この栄光の冠を受けることができるんだよということです。で5節見てください。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです、ね。このへりくだる長老の姿を見て真似ていく、まあ、先ほども話しましたが、真似ていくっていうことをすればいいのに、侮るっていうことが起こりますね。高圧的なもの人だったらビクビクしながらですね、動いていくことができるかもしれませんですね。人はですね、そう言って何も自分で考えないで従っていくほど楽なものはありませんよね。それほど楽なものはありませんけれども、へりくだってもうその人がですね、本当に自らですね、この手を汚してですね、処分して、それでこのやっていくこの姿を見ていったら高ぶります。特に若い人って書いてますけども、まあ、これはまあ全ての人に適用できますけれども、若い人は分かりますよね。もう私もすぐにですね、こうなんか全てのことも知り得たみたいなですね、錯覚に陥るわけですよね。そういうことが起こります。でも互いに謙遜を身につけなさいと言ってるんですね。まあまたチャックの話をしてしまうんですけれども、なんでカルバリーにいる牧師たちがそのように、まあ、謙遜でいられるかというと、チャック自身がすごく謙遜なんですね。というのは、 彼こそが人に命令しないっていうか、頼んだりはもちろんしますけれども、自分からですね、駐車場のゴミをですね、片付けてみたりですね、すごく綺麗好きというか、やっぱり教会は、ね、人々本当に神様にお仕えしていくことところでね、綺麗にしていかなきゃいけないという強い思いがありますと当然あるわけですから、で自分でやっていくわけですね。そしてある時に、なんだっけ、ドブでしたっけね、ドブがこうなんか詰まってたらしいですね。ドブか側溝か分かんないですね、詰まってたらしいですね。で彼は結婚式の式式を挙げなければいけないんです。でその途中だったんですね。そして急にですね、こうまくり始めたんです、こうやって。そしてそこの底を汚い水のところにこうやってぐーっと掴んで、そしてそのゴミを取り上げて、そして、またどっかで水道とか洗ってですね、こうパッパッと切りにして、そしてこの式式に臨む。大体ですね、こういう時に私は式式というですね、この奉仕に預かるんだからといって、こういう細々したことをやりたがりませんよね、まあ、言い訳にします。私もよく言い訳にしてみます。メッセージも自分にあるからって言って、なんかちょっと妻によく怒られますけれどもあそこのほら、サマリア半殺しにされたサマリア人もいますよね。で祭司とかの子を通り過ぎてしまう、そういうことを、まあ、着はしないで、どんどんどんどん自分で行っていく。でそれを見た牧師たちが、牧者たちが、あ、こうやっていくんだって言って、自分も真似てって、そしてその牧師を見た人たちが、あ、こうやるんだって言って、こうやって真似てってっていう、いう良循環が起こるというわけです。これが互いに謙遜を身につけなさい。そして神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。教会の秩序の中にこの謙遜の霊というか、謙遜の御霊というのがなければいけない。常にこの長老に従っていく人たちと、また長老たちが模範となっていくというですね、この良循環が起こってこなければいけないわけなんですね。そしてですから、あなた方は神の力強い御手の下に減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。減り下るというのは、言い換えると神様の主権の中に自分を置いておくということです。自分が特に影響力がない時に無理やりですね、この振り絞って何かをするということをする必要はないですね。これを英語で言うとプロモーションですね。プロモーション、これをする必要はないわけなんです。詩編のところにですね、こう書いてます。高く上げること、これ英語だとプロモーションって書いてあるのかな、確か。東からでもなく西からでもなく荒野からでもない、それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるから、主が高く上げられるからだったと言っています。自分をこう何かこう売りに出すというか、こう何かをする必要はなくですね、ただ力強い神様の御手のもとに自分を置いておくということが大事ですね。次に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。思い煩いについての説明ですね、ピリピ人への手紙の中にこう書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。イエス様も何を食べるか何を着るかについて心配をしないでくださいと言いました。でここで私が好きなのは、神が心配してくださいって言ってますね。だから心配って神様にかけちゃいけないなっていうバカなことを私は考えてしまうんですけれども、愚かなことですね、思ってしまいますよ。いや、こんなこと悩んでるけれども、こんなこと神様が言ったらなんか良くないなとかですね、愚かなことを考えますね。子供みたいになれない、下手に大人になっているっていうんですか、神様の子供に徹することができていない。でも主が心配してくださる、主が尻拭いをしてくださるわけですね。ですから主があなた方のことを心配してくださるから、思い煩いを一切神に委ねなさい。で次に、悪魔に対して抵抗しなさいという勧めです。身を慎み目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたきる獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。ペテロの手紙の中に身を慎みなさいとか心を整えなさいという言葉が何回も書かれていました。これすごく大事なんですね。 私たちはいつも頭を明晰にしていなければいけないということです。もちろん肉体的な休息を得たりですね、ぼーっとしている時っていうのは当然あっていいわけですけれども、今話しているのはそういうことではなくて、霊的にですね、いつも何が良いことで何が神の御心なのかということをこの見張ってるというか、緊張した状態を保ち続けていくということが非常に大切なんです。でこれがクリスチャンがよく訓練をされていない部分であって、聖霊に導かれるということがわからないというクリスチャンが数多くいます。そして何か良い気分になったらこれが聖霊に導かれているのかなというふうに思ってみたいですね。こういう感情的なものをこう聖霊の導きだと言ってみたり、いろいろと混乱が起こります。そして後になって大変なことが起こって、ああ私は傷ついたとかですね、大変だったとか、なんかいろんなことがこう起こってしまうわけなんですけれども、ここで気をつけなければいけないのは、絶えず悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回ってるんだ。獅子ってライオンですよね。うわーって言いながらですね、こうやって歩き回ってるんだって言ってるわけですよね。で目を覚ましていなければいけない、絶えず緊張状態でいなければいけない。そしてその時にこの見分けててですね、そして判断をこう絶えず行っていく、これがクリスチャン、能動的なんです。非常に能動的なんです。受動的であるっていうのは非常に危険なんです。自分で読んでいき、自分でこの祈っていき、自分でっていうことがないで、他の人がこう言ってるからとか、だからこうだとか、なんだかだって言ったら、本当にもう悪魔に狙われる過去年式になってしまうんです。身を慎み、目を覚ましなさい。そして固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。誘惑ですね、悪魔による、苦しみ、誘惑って言ってもいいですね。これは誰でも受けるんだよ、世にある兄弟たちは同じ苦しみを通っているんだよ。私たちは誘惑に遭っている時に、あら、こんな日やばい、こんなことを私はもうね弱い、こういう誘惑を受けていると負けてしまう、他の人に言うことはできない、ね、私だけがこんな日もう大変だ、私だけがってなっちゃうんですけども、確かに自分にとってはある分野は誘惑がすごく受ける分野はあると思いますけれども、他の人は他の分野で誘惑を受けてるんですね。または自分と同じ分野で誘惑を受けてる人もいると思います。誰でも誘惑を受けてるんですよ。しっかりと立って抵抗していきなさい。抵抗という言葉非常に大事ですね。まあ、今 の、 北朝鮮との日本とのですね、この交渉の中で、いや日本というのはいつまでたっても平和ボケしてるなというふうに私は思いますけれども、相手はテロ国家、ゴロツキ集団と言ってもいいかもしれませんですね。でそこで交渉していって、うまくやっていって、米支援してですね、いろいろやってて結局ダメで、今でもこの工作員がですねゴロゴロたくさんいると、いう状態なわけなんですね。まあ、これを霊的に考えていいと思いますですね。抵抗していくっていうことはすごく必要なんです。でその抵抗していくっていうのはむやみやたらに抵抗するのではありません。昔の日本が B29 に竹槍でですね臨んだ、そういう抵抗の話をしているのではありません。そうではなくて、今言ったように戦争状態だっていうことです。戦争状態、戦争というのはただ単に武力だけではなく情報戦もありますし、神経戦というのもありますし、さまざまな裏の情報があったりして、それを解釈しながら戦略を立てながら、そしてどこを落としどころにするかとかですね、いろんなことを考えながらやっていくわけですね。企業の中でもそれありますよね、企業戦略とかなんだかって。でそれをここで言ってるのは、信仰に固く立ってですね、抵抗していきなさい。つまり罪に対して、また肉に対して、世にあるものに対して、私たちは一切妥協してはいけないんだよということです。 まあいいや、ではないんですよということですね。あらゆる、次に移ります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、今この戦いの話をしましたけど、今度はあらゆる恵みに満ちた神です。何があらゆる恵みかというと、あなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった、永遠の栄光、天にある資産ですね。キリストの血を注ぐために、私たちは注ぎを受けるために私たちは選ばれたと最初のところに書いてあり、新しく生まれることによって生ける望みですね、その資産を受け継ぐものになった、あらゆる恵みに満ちた神、その神があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますよ。苦しみの目的がここでしっかりと書かれています。まあ、この説自体がですね、もうなんていうかな、このペテロの手紙のまとめの文って感じですね。ここで苦しみについて、その目的というのが完全にして固く立たせ、強くし、不動のものとしてくれるということです。例えるとどういうことかというと、木を思い浮かべてください。嵐が襲ってきた時に木はなおも引き抜かれないでそこに立ったままでいることができます。その理由は根っこが深く張っているからですね。でも木は根っこが深く張るっていうのは自然にそのまま張っていくのではないらしいです。絶えず風が吹かれてますね。でその風が吹くごとに自分が支えられるために少しずつ少しずつ根っこを伸ばしていくらしいんですね。風が全くない状態で嵐が来たら引き抜かれてしまう、浅いから。けれどもいつも何らかの形でこの根っこを引き伸ばしているから、何か嵐、大きなことが起こっても動くこと、動じることはないんだということです。でこれがですね、クリスチャンに与えられた苦しみの目的なんです。完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものになる。私たちが苦しみが起こった時に、主、なんでこんなひどいことが起こるんですか、私にだけって言って、私もですね、実際に苦しんだらですね、そうなってしまいます。でもそうじゃないんだよとですね、これがあることによってですね、本当に練り清められて、何か大変なことが起こっても動じることはないんだよと。私はこんな苦しみになって、こんなに絶対に耐えることができないっていう時にあってもですね、神様の力によってですね、私たちは自分ではなくて神が支えてくださるわけなんですね。あらゆるこの迫害にあったクリスチャンもいますけれども、それでも信仰を捨てなかったクリスチャン、なぜかというと、このここがキーワードですね。あらゆる苦しみの後で完全に仕方くたせ、強くし、不動のものとしてください。で面白いのはしばらくの苦しみです。でこれもですね、ペテロの手紙の中に何回も書いてありました。しばらく、長くないよ、しばらく。なんでかってイエス様がすぐに戻ってこれくださる。あなた方は仮住まいの身なんですよと、ちょっとだけなんですよとですね。でこれで、大体終わったんですね、手紙がね。でこの挨拶に入ります。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。シルワノというのはシラスのことですね。使徒行伝に出てくるパウロの第二宣教旅行において、パウロと同伴した人物覚えてますか、ね、シラスですね。ピリピのところに行った時に、この監獄に入れられてですね、二人で賛美していたら大地震が起こって、それでこの牢屋がですね全部壊れて、看守がこの悔い改めましたね。イエス様も信じました。あそこでいたのがシラスですね。そうですよね、確かに。そうですね。で、この、シラスが、このペテロが言っていることをこの書いたみたいですね。ペテロ自身が書いたんではなくて、今までのこの手紙の内容というのはシラスが書いたですね。ペテロが言ったことを書いたわけです。 で、これが真の恵みであることを証しした。で、この恵みの中にしっかりと立っていなさい。何回も何回もですね、聖書の中にですね、恵みの中に立っていなさいと出てきます。恵みっていうとですね、よく議論されるのが、恵みばっかり言ってると本当に行うことを忘れてしまうとか、なんかですね、恵みと行いと対立させるんですね。なんと愚かなことをするものかと思いますけど、恵みというのはそういうものではないですね。本当にこのここで今まで書かれていた、このペテロがですね、書いていたこの爆発的な喜び、目で見ていないけれども心から愛し信じている境に満ちた喜びに踊っているんですね。預言師たちがまだ分からなかったものも、今使徒たちを通してあなた方はそれを分かっていて、それを受け取っているんだ。この大きな恵みの中にしっかりと立っていなさいですね。これが私たちの務めですね。恵みのうちにしっかりと立っている。で、次にバビロンにいるあなた方と共に選ばれて婦人がよろしくと言っています。ここでのですね、婦人というのは、これいや、あの他の異本というのは写本がいろいろあるんですけども、他の写本ですと教会になります。あなた方と共に選ばれた教会がよろしくと言っています。そしてバビロンにいるとありますね。で、これバビロンというのが実際のバビロンなのか、霊的な意味でのバビロンなのかという2つの解釈があるんですが、霊的な意味だとローマになります。どっちかは分かりません。私も分かりません、どっちかですね。そして次に、私の子マルコもよろしくと言っています。マルコというのが、あのマルコのマルコによる福音書のマルコですね。で、ペテロにずっとついていって、ペテロから話をずっと聞いていたんですね。だからペテロにとって、マルコは信仰による子供ですね。で、このマルコは、あのイエス様が生きておられた時は、生きておられるというか今も生きてますが、地上におられた時は少年ですね。で、マルコはただ自分のことを一回だけ書いたことあります。どっか知ってますか？イエス様を捕らえに来た者たちが出てきて、弟子たちが逃げた時に、このそこにいた少年がですね、すっぽんぽんで逃げてったと、ありますね。あの、まとってたんだけれども、あのおっかなくなってですね、こう着ているものをですね、もう置いてってですね、一心になって逃げてったと。それがマルコではないかと言われています。自分のことを書いて、で、少年だったんです。で、このマルコがよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。で、これは今はやってはもちろんいけません。特に日本社会ではいけませんね。これは何かって言ったら、当時は挨拶代わりなんですね。今でも中東に行ったらこれを行います。ですね、親愛の印です。で、キリストにあるあなた方の、あなた方すべてのものに平安がありますようにですね。キリストにあるあなた方って書いてますね。キリストにある平安です。単なる平安じゃないですね。キリストにある平安で、私たちがその平安の中に生きていくことが、お互いですね、大事なんだということです。これで終わりましたですね。長老たちに対する勧め、減り下ること、そして、思い煩いと悪魔に対する抵抗ですね。で、最後にこの苦しみということがもうずっと貫かれていましたけれども、私たちがですね、この最後の言葉、苦しみの後で完全にし固く立たせ、強くし不動のものとなる、そして永遠の栄光の中に導き入れられますようにということでした。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。この長老たちについての教えも本当に大事なところを今見ることができました。本当に私たちはこの履き違えていることがたくさんあります。そしてまた、この悪魔に対してのこの抵抗も本当に主よ、私たち心をガランドにしてはいけないんだということを今見ることができまして、ありがとうございました。本当にいろいろと教えてくださって感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。